都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。さあ9月に入りましたが、秋らしい日はまだまだ先のようですね。中でも京都府の南部京田辺市は昨日の8月31日に全国最高の38度を記録して、暑かった大阪府の枚方市と並んで15日も連続で猛暑日となって、この夏全国で最長の記録となりました。まだこの猛暑は続くようなのですが、それでも京都市内では9月に入って秋らしい行事がいろいろと始まります。秋風が吹くことを祈りながら、それでは9月の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。9月5日日曜日に松の大社で八朔祭が行われます。祭典は午前10時からです。農作物が台風や害虫などの被害に遭わないようお祈りするお祭りです。昼間は八朔相撲の奉納や女神輿の嵐山巡行が行われます。そして夕方の5時からは嵯峨の六斎念仏が奉納されます。前の日の9月4日土曜日には2000灯もの提灯が灯されて、境内では盆踊りが行われます。お問い合わせは松の大社、電話075-871-5016番へどうぞ。9月の9日木曜日午前10時からは上賀茂神社で重陽の神事とカラス相撲が行われます。本殿に菊の花をお供えし、無病息災を祈ります。そしてこの神事の後、地域の子どもたちによるカラス相撲が奉納されます。また不老長寿の御利益があるという菊酒が振る舞われます。この重陽の神事については後ほど詳しくお伝えします。お問い合わせは上賀茂神社、電話075-781-0011番です。9月の12日日曜日午前10時からは西京区の大原の神社で御鷹り祭という行事が行われます。田んぼの稲を刈ると書いて御鷹りですね。この行事は1717年、享保2年に始まっています。五穀豊穣に感謝をして神様のお相撲、神相撲を奉納します。今日までもう290年の間耐えることなく続いています。この神相撲、神様のお相撲ということなんですが、東西に分かれた神様の力士、両力士が2回戦いまして、双方1勝1敗になるようにこの取り組みをします。これは互いに仲良く助け合いましょうということを表しているそうです。この神相撲の後、子どもたちや赤ちゃんたちの土俵入りがあります。この御鷹り祭、お問い合わせは大原の神社、電話075-331-0014番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は先ほどヘッドラインでお伝えしました9月の9日の行事についてご紹介していきましょう。さあ9月の9日というのは9というね、奇数の中で一番大きな数字9が2つ重なる日です。でも9っていうと、苦しむという意味でね、嫌がられるんですけれども、それは近年の話でして、昔は日本ではこの奇数というのは陰と陽の考え方で、奇数は陽とされていましたので縁起のいい数字とされてきました。中でも最大のこの奇数の数字である9が2つも重なる9月の9日というのは、陽が重なる日としてとってもおめでたい縁起のいい日とされてきました。その日に行われる重陽重なる陽の節句、 これは3月の3日の桃の節句ですとか5月5日の端午の節句と同じく五節句の一つとして大切な日とされていました。また重陽の節句は別の名前を菊の節句と言われています。お花の菊ですね。宮中行事としては天皇以下が紫宸殿に集まって詩歌を読んだり菊の花を浮かべたお酒を飲んだりして汚れを払い、そして長寿を願いました。また菊の着せ綿といいまして、重陽の節句の前の日の夜にまだつぼみの菊の花にこの綿をかぶせて、で菊の香りとこの夜露を染み込ませて、その綿で宮中の女官たちが、体をちょっとなせたりして、この香りを移したりもしたと言われていまして、このことは枕草子や紫式部の日記にもこの風習が書かれています。菊の花には不老長寿の薬としての信仰がありまして、今のように観賞用というよりも薬用お薬として栽培されてたようなんですね。なので、菊酒を飲んだら長生きできるっていうふうに伝わっているのかもしれません。そんな重陽の節句を京都ではいくつも楽しめます。先ほどご紹介しました上賀茂神社では9月の9日午前10時からカラス相撲を、まずね、これは子どもたちが取るんですけれども、地元の子どもたちのその頑張ってる奮闘する様子を5月に行われる葵祭りの西王大さん、ヒロインですね、この方が見に来られるので、写真を撮りたいという方はぜひ絶好のチャンスなので、それもちょっと楽しみに来てください。なかなかね、葵祭りだと西王大さん腰の中にいらっしゃるんであんまり写真が撮れないんですよね。でもこの時はとっても綺麗に撮れますよ。もちろん子どもたちの、カラス相撲も応援してあげてください。この他、車崎神社でも9月の9日、こちらは午後1時から重陽のお祭りが行われます。この重陽の祭りなんですけれども、菊のかんざしをつけて舞う舞楽、また祭典の後には菊酒が振る舞われます。お問い合わせは車崎神社、電話075-861-0039番です。それから嵐山の国蔵法輪寺さん、13マイルのお寺ですね。こちらでも9月の9日の同じく午後1時から重陽の節地へ、重陽の節地が行われます。お問い合わせは国蔵法輪寺さん、電話075-862-0013番です。皆さん桃の節句とか端午の節句はね、楽しんだことあると思いますけれども、今年はぜひ9月9日の菊の節句、重陽の節句も楽しんでみてください。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。7月に終わった祇園祭りなんですけれども、この巡行を主催する山鉾連合会の新しい理事長さんが決まりまして、長年鉾町、北観音山にお住まいで祇園祭りの化粧品、装飾品などの、ね、研究をずっとされていました吉田浩二郎さんが就任されました。吉田さんが先日ちょっとねこんなお話をされて、京都ではちょっと注目を浴びています。というのが、山鉾巡行というのは7月の17日の、先祭り、前のお祭りと、そして24日の後祭りというのが別々にね2回あったんですけれども、1966年にそれが一本化されて17日に全部巡行をね一遍にすることになったんですけれども、全ての山鉾の巡行がね今終わるまでにもう4時間半ほどかかるんですね。でも終わりの方、終盤には観覧席に空席が目立つという点を指摘されました。で、吉田さんはこの後祭り、24日にもともとあったこの後祭りの復興を口に出すことはこれまで禁句だったんですけれども、我々は以前の状況、昔のね本来の姿を後世に伝えられる最後の世代、 だからスムーズな巡行のためにも、後祭りの復興も含めてオープンな議論をしたいというふうにおっしゃったそうです。まあね、いろいろ難しいこともあると思うんですけれども、私も、できたらやっぱり本来の姿に戻るということはとても意義深いことだと思いますし、まだ40年ぐらいしかねこの新しい形でやってないので、祇園祭りの長い歴史を考えたら本当にねちょっと一瞬17日にまとめてしまっただけだと思うので、もしできたら戻せたらなんか応援したいなという気持ちがあります。またね、何か動きがあったらお伝えしたいと思います。それでは今週はこの辺で、皆さん暑さに、負けないように頑張りましょう。お相手は高橋智子でした。